今お読みいただいた箇所は真ん中にもう一つ話があります。流しの女の人の癒しで、ちょうど今日の主法のメッセージに先生が書いてくださったので、よかったなと思う箇所だなと思うんですけれども、まあ先生のメッセージだとそっちが大事ということになるのか分かりませんが、やはり両方同時に起きた、また聖書がそれを載せているというのは、やはり両方合わせて考えていくことは大事かと思います。だけれども特に今日はその中でヤイロの娘のよみがえりというんでしょうか、そこを中心に私たちが、まあ、聖書が言っているですね、イエス・キリストを信じるってどういうことなのか、信じて生きるってどういうことなのかをまたここから教えられることがありますので、そこから見てまいりたいと思います。はじめにお祈りいたします。愛する天のお父様、午前に続き礼拝に集うことが許されております。見えない神様を私たちは信じて御前に集っております。どうかその信仰を支えてくださり、また御言葉の解き明かしを神様が導いてくださって、さらにあなたを仰ぎ見て歩むものとさせてくださるように導いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この場面はその前にイエスがゲラサ人の地で悪霊を追い出した、そのことの後の話になってまいります。ゲラサ人の地、まあ、ユダヤ人から見れば外国人、ギリシャ的な人たちが住んでいるところですけれども、そこで同じようにイエス様は、同じようにでもかなりひどい状態にあった人を悪霊から救うという奇跡をなさいました。同じように奇跡をなさったんですけれども、ゲラサ人たちは理解できずに、こんな恐ろしい人、よくわからない人は私たちのところにいてほしくない、関わってほしくないと言って追い出します。ですけれども、本当に聖書を知っているっていうのは素晴らしいことだなと思いますが、この地理的にはこのガリラヤ湖を挟んで対岸にあるガリラヤ地方に戻った時に、待ち構えていたように多くの人たちがイエスの身元に集まってまいります。それだけ期待をしていた、まあ、その期待の仕方が正しかったかどうかは別としてですね、やはり救い主に期待をしていたことの表れだろうと思います。その中で、まあ、非常に大勢の人たちが集まってまいりますけれども、でも大勢の人たちのこと全てを聖書が書いているわけではなくて、その中でも特に2人の人物のことをここで書いてあります。それが流しの女の人とこのヤイロの2人であります。なぜこの特に2人だけのことをマルコは、また福音書記書は書いたのでしょうか。それはまず一つは、イエス様ご自身がこの2人に目を留めておられた、まあ、この聖書を見ても分かりますけれども、目を留めておられたからだと思います。そして福音書記者はそれをやはりここから伝えなければならない、私たちに伝えるメッセージがあるのでここに書いている。だから私たちはこの2人の信仰の在り方、またイエス様の導かれ方から信仰というものが教えられるということであります。このヤイロは街道管理者の一人であったというふうに言われております。まあ、街道管理者は当時のユダヤ教のこの礼拝をしていたシナゴーグ、街道の管理者だったわけですけれども、まあ、立法学者のようなそういう教師ではなかったようです。ですのでこう教える権威というものはなかったんですけれども、街道の管理ですとか、この聖書朗読の管理っていうんですかね、誰にお願いするですか、どこを読むとか、そういうことをしていたようでして、まあ、それなりに尊敬される立場ではあったようであります。もう一つはやはり教師ではないにしろ街道管理者ということですので、街道で起こること、当然こう 他の人よりよく心に留めていたんではないかなというふうに思われます。そういう意味ではイエス様はこのガリラヤ地方で安息日の街道で教えをなされていました。ですので、まあ、中ではその街道の中で御業をなされた、それをそのイエス様の教えを聞き、その御業を見る、そういう幸いな立場にあった。だからこそこの方こそ、まあ、いろんな人がイエス様のところに求めてきたわけですけれども、この街道管理者はある点で、まあ、予測になりますけれども、やはり、まあ、でも街道でイエス様のことを教えを聞いたのは間違いないでしょうね。でそのことがあって自分の娘が危篤状態にあるときに、この方こそを助けてくださる、救ってくださる方だということで求めてきたのではないでしょうか。そしてその時にこのヤイロはイエスの足元にひれ伏してというふうに書いてあります。ここにヤイロの信仰の一面が現れています。まあある点で悪霊もひれ伏したわけですけれども、悪霊は自分の救いを願ったわけではありません。ですけれどもこのヤイロは自分の娘を助けてくださる方だということを信じてイエスの足元にひれ伏す、つまり本当にひれ伏してお願いしなければならない方だということを認めていた、信じていたということでありましょう。でこの時の背景を見ますとですね、あの宗教、そういう立法学者であるとか、そういうユダヤ人の宗教家たちが、いやこの人は別に神様の力で悪霊を追い出しているのではなくて、悪霊によって悪霊を追い出しているだけなんだ、でそういうふうに、だから信じちゃいけないっていうふうに風潮していた時であります。ですのでそういうある程度のプレッシャーもあったと思います。でその中でこのヤイロは、いやイエス様こそ私の今の状態から助けてくださる方だと言って一生懸命願ったということであります。そしてこの一生懸命願ったというところには本当に必死さが現れていると思います。もうこれは、まあ、信仰ということもあるでしょうけれども、本当にこの娘の死が差し迫っていた、その娘、可愛い娘に対する思いが現れているということでもあるでしょう。私の小さい娘が死にかけています、どうかおいでくださって娘の上に御手を置いてやってください、娘が治って助かるようにしてくださいと畳みかけるようにしてイエスに願ってまいります。ここから見えるのはもう一つは、この危篤という大変危険な状態にあってもイエス様ならそこから助けてくださって、もう死なないでおかせてくれることができる、死なせないでおくことのできる方だということを信じて願ったわけであります。このイエス様の教えを聞いたり御業を聞いた人たちはたくさんいました。でも実際に願い出る願い出ないっていうのはあったんではないかなと思われます。そういう意味では私たちはこう実際に聖書の教えを聞いた信じたっていう時にこのイエス様に願い出る、今の私たちにとっては祈るっていうことは信仰の、私たちの信仰の表れだ、信仰の告白だっていうこともできるんじゃないでしょうか。イエス様を信じているからこそ私たちはその神様に求めるわけでありますし、その求める内容も、信じてなければ求める内容も小さなことかもしれません。でも本当にこの方が神様だという信頼のもとに私たちはさまざまな祈りをこの方に求めていくわけであります。ただもう一つこのヤイロの願いから見えるところは、 この必死さ、またイエス様こそ助けてくださるという面と同時に、面白いんですけれども、おいでくださって、手を置いてください、そうすればというふうに言っております。つまりある点で方法を指定しているんじゃないでしょうか。私のところに来てくださって、手を置いてくだされば助かる。逆にを言いますと、まあ、そこまでの多分深い考えはなかったと思います。でもおそらくヤイロの中には、このイエス様が来て手を置いてくださらなければ逆に助からない、そういうふうに思っていたんじゃないでしょうか。まあ、それを自覚していたかどうかは別として、私たちもそうですね、祈るときに本当にこういうふうになったら解決するんではないかっていう私たちの期待っていうものがやっぱり祈りに現れてきます。そういう点ではこのヤイロの祈りっていうのは具体的であります。本当に祈りが具体的でなければ本当に何を祈っているかわからないですし、本当にイエス様のどこに信頼しているのかわからないんですけれども、ある点でこのヤイロの願いっていうのは、ヤイロがイエス様をどのように信頼していたかということがよく現れていると思います。その点でヤイロの弱さというものもここに現れているのかなというふうに思います。ただ本当にそのヤイロをイエス様は導いていかれる、そこに励ましがあります。そして面白いんですけれども、ここでイエス様は、あ、じゃあ行って癒してあげようとか何も言わないんですよね。分かったとも言わずに、ただ無言のまま彼と一緒にヤイロの家に向かって歩み始めるわけです。まあ、ヤイロとしてはある点でそのイエス様についていくしかない。つまりここではもう願うことは願いましたよね。その後は本当にこのイエス様ご自身に信頼してついていかなければならない、そういう状態にあったんじゃないでしょうか。ところがここにヤイロの予測外のことが起きてまいります。それがこの長地の人の癒しですけれども、イエス様はこの女の人がどこにいるのかっていうふうに探し回って、そしてこの女性とのあの取り扱いをしていきますけれども、まあ、別にそのことがあったからこのヤイロの娘が死んだってわけではないんだとは思うんですけども、多分ヤイロとしては焦りますよね。それで時間が取られるわけですから。でそしてその話してる間に、あなたのお嬢さんは亡くなりましたという知らせが届くわけです。今まではまだ死んでいないので、なんとか生きてるうちに助けてほしい、早く、そういう思いがありました。でもこの方なら助けてくださるっていうのがあったんですけれども、これはそのヤイロの希望をある点で打ち砕くような知らせでありました。そしてその時にヤイロの家の人たちはもう早々に決断を下します。もう死んでしまったから、もうイエス様に頼んでも仕方がない。それだけではなくて、なぜこの上先生を煩わすことがありましょうと言います。これはもう頼んだって無駄なんだから、そんなことで迷惑かけちゃいけない、早く帰ってきなさいっていうような、ちょっと非難するような、そんなニュアンスもあるようであります。ヤイロの家の人たちはもう娘が死んだということを、そういう現実に直面して、まあもうイエス様には頼れないっていうふうに決めてしまった。そういう意味では、まあ、ヤイロみたいに、ヤイロは自分から願いだったので、そういう意味ではイエス様に信頼してたんですけれども、この家の人たちっていうのは多分ヤイロが願いに行ってるから、まあ、期待してたのかな。でもここでもうそれさえもやめてしまっている姿を見ることができます。 まあ、辞めたというよりも、まあ、本当の意味でイエス様に信頼していなかったんだろうと思います。まあ、もちろんここで死んでしまった人を生き返らせてくださる、そういうふうに信じている人は、まあ、おそらくヤイロの家の人たちだけではなくて、ヤイロも他の人たちもイエス様の弟子たちでさえそうだっただろうと思います。この死んでしまった人をよみがえらせるというのは、イエス様がなさった奇跡の中でこれが最初になってきます。あとナインの息子と、あとラザロのよみがえ復活がありますけれども、そういうことが起こる前ですし、またイエス様ご自身が私がよみがえらせてあげようとも言わない、そういうことができるともまだ言っておられない時でありました。その時にイエスはこの、まあ、あなたのお嬢さんは死んでしまいました、イエス、これ以上先生を煩わす必要はないっていう話を聞きながら、まあ、ちょっと新海訳では分かりにくいんですが、どうも聞き流したという意味の言葉だそうです。本当にまあ、ある点で無視をするようにしてですね、ヤイロに恐れないでただ信じていなさいというふうに言います。まあ、この時点から本当にヤイロの家の人たちとヤイロの態度の違い、そのことが明らかに鮮明になってまいります。そして、まあ、私たちもこの祈った時にすぐにこう祈りの答えが聞かれないですとか、わからない、また本当に神様に信頼するということが問われることがあります。ヤイロもこの先どうなるかわからない、イエス様がまだ何も言われていない状態で、恐れないでただ信じていなさいというのは、まあ、先ほども触れた点ではありますけれども、このイエス様ご自身に対する、イエス様がどんな方かっていう、ただこう直してくれる人とかいうことではなくて、イエス様ご自身がもうダメだって言われない、そのイエス様ご自身に信頼するという信仰がここで問われているんだと、そういうふうに見ることができます。その時になおヤイロはイエス様こそこの娘を助けてくださると信じて願ったわけです。ですからそれが無理だと思えるような状況になっても、それでも信じることをやめないで信じ続けていなさいというのがこの言葉であります。そして次にイエス様は信じられないことを言います。それが、子供は死んだのではない、眠っているのですという言葉であります。現実にこの娘の死に立ち会った人たちが、まあ、ヤイロは家に いなかったのでそれを見てませんが、実際に家にいた人たちが死んだって言っているわけです。そしてもう大声で泣いたりわめいたりしているっていうのは、これは、まあ、葬式の様子だそうですね。この当時はこう泣く仕事をする泣く専門家もいて、そういう人を呼んでこう葬式っていうのをやったそうなんですけれども、葬式っていうものがもうすでに始まっている、その時になってもイエス様は死んだのではない、眠っているというわけであります。まあ、私たちは今復活を信じていますので、まあ、そういう意味で言われたんだなっていうふうに分かりますけれども、でもこの人たちにとっては何をバカなことを言っているという反応を示すわけです。嘲笑ったというふうにあります。ここには認識の仕方の違いがあります。まずこの娘が死んでしまったという現実があります。これも正しい認識であります。ただイエス様からの視点からすれば、 眠っている。その理由はまだここで言われませんけれども、眠っているというのは必ず起きるということであります。イエス様から見れば眠っている、なぜなら起き上がるからです。でもそれが蘇るからとここで言わないんですよね。ですからヤイロはこのイエス様の言葉を信じなければならなかった、言ってる意味がここで理解できたとは思えません。しかもイエス様の言われたことは他の人にとっては馬鹿げていた、何を言ってるんだ、死んでいるのに眠っているなんて、現実の認識が欠けているんではないかとか思われたでありましょう。そういう嘲笑う中でこのヤイロが信じ続けるということは、この嘲笑う人たちの側に行ってしまうのか、この嘲笑う笑われるイエス様に信じてついていくのかっていうことだっただろうと思います。その中でヤイロはイエス様の励ましがあってですね、ただ信じていなさいというこの励ましがあって、その先どうなるかわからないですけれども、そのイエス様に信頼してついていくわけです。本当にこの場面を想像しますと、周りが嘲笑う、ある点でこう、身分といえば自分たちより低い人たちだったかもしれません。そういう人たちが笑う中でイエス様にこうついていくっていうのは、もうこれはイエス様に信頼していなければできないことではなかったかなというふうに思われます。私たちクリスチャンの立場もこのヤイロに似ているんではないでしょうか。私たちクリスチャンは聖書を信じてイエス様が神様だということを信じております。この嘲笑いっていうのはイエスが語られる言葉に対して信頼してないことから出てくる笑いでありますし、イエス様がただの人間でしかないというふうにしか見られないからの起きてくる笑いであります。でもイエス様が本当に救い主であると信じているならば、また神様であると信じているならば、私たちはこの神様の言葉に信頼するわけであります。その中で私たちが信じている本当にこの神様が罪を裁かれること、またイエス様が私たちの罪のために蘇ってくださって今も生きておられること、私たちもやがて蘇らせられること、そして今は罪の弱さを抱えておりますけれども、やがてこの罪のない状態にまで神様は変えてくださること、そういったことはある点でイエス様のことを神様と信頼できない、そういう立場から見ればバカバカしい、バカげている、そういうことであろうと思います。また私たち自身信仰生活の中で神様に信頼していくということがなかなかできない、そういう状況に置かれることがあるかと思います。そういう中でこのイエス様の語られたただ信じていなさいという、恐れないでただ信じていなさいという言葉、本当に私たちに必要な言葉だなというふうに思われるわけであります。ですけれども、ここでヤイロは本当に幸いな立場にあったということを見ることができます。この後イエスは、40節を読みします。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って子供のいるところに入っていかれた。ここでイエス様はみんなの前で蘇らせるわけではありません。ある点でこう人に見せるために奇跡をしないんですけれども、でなぜ他の人をこう入れなかったのか不思議に思いますが、この次の6章のところの 4節5節ではこんなことが書いてあります。6章の4節から、イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであったというふうに言います。おそらくこの嘲笑った人たちの前でイエス様は奇跡をなさらなかったのではないでしょうか。このイエス様のもとに確かに信頼の仕方においては弱さを持っていたものではありました。ですけれども、イエス様に信じて最後までついてきたこのヤイロをイエス様は一緒に入れるわけであります。もちろん親だからということもあるでしょうけれども、またこの弟子たちも他の福音書を見ますと、ここに書いてありました、ここに書いてあります、ペテロとヤコブとヨハネだけ連れてまいりますけれども、そういう意味ではこのイエス様に信頼してついてきた少数の者を共に連れて行って、そこでこの少女にタリタクミ、少女はあなたに言う、起きなさいという言葉を語られます。そしてこの言葉に応えて少女が起き上がってくる。イエス様の言葉の御業をこの弟子たちとヤイロは見ることができたわけでありますね。そういう意味では本当に自分の信頼に応えてくださる方だ。自分が願った方法とは違った。また自分はこのまだ死んでない状態でしかイエス様に助けていただくことを願ったけれども、死んでしまってもそこから蘇らせてくださる、そういうイエス様の御業を目の当たりにして見ることができたというのは、このヤイロにとって本当に大きなことではなかったと思います。今まではイエス様にある点で信頼しきれなかった部分があったとしても、それをさらに信頼するように導いてくださったわけであります。そういう面でイエス様を信じるっていうのは、私たちは最初からイエス様の全てを信じるなんてことはできないじゃないでしょうか、ヤイロのように。でもイエス様ご自身に対する信頼があるということは、私たちの理解を超えたことをイエス様が語られても、この方に信頼しているということでついていくことができるわけです。そしてイエス様の取り扱いを通して私たちはさらに神様を知っていくことができるんではないでしょうか。そういう意味でこのただ信じなさいという言葉、信じ続けなさい、信じ続けるという信仰であります。それも私たちがその信じ続ける力があるからではなくって、神様のこの励ましとこのイエス様についていくという道が備えられたことによって、私たちはさらにこの信頼を深めるように神様から招いていただいている、そういう幸いをここで見ることができます。ですから本当にイエス様ご自身に信頼できるってことがいかに幸いかっていうことを教えられる、そういう箇所ではないでしょうか。そしてイエス様はやはりここでも御言葉の権威を示されます。今までもイエス様の御言葉の権威というものは、悪霊を有無を言わさず追い出すことができる権威でありましたし、罪を許す権威でありました、またここでは死者にさえ語りかける、死者にさえ命じることができる、そういう権威をここで見ることができます。普通に考えれば死んだ人に語りかけたって答えることはできないわけです。自分から動くことができないのが死人なわけですから。でもイエス様はその死人に起きようと言われます。そして死んでいた少女はそれを聞いて起き上がってくるわけであります。ある点で私たち罪人、罪に死んでいたものというのは、この御言葉を聞いてもその通りに信じることができずに理解できない、そのことを考えますと、聖書の言葉を聞いても無駄じゃないかって思うかもしれません。ですけれども、この死者にさえ 語ることのできるイエス様の権威があったればこそ、私たちは救われることができた。私たち自身もかつては罪に死んでいたものであったのに、この神様の御言葉によって死んでいたものが蘇らせられた。私たち自身がそういうものでありますし、またこのイエス様に信頼していくときに、その御業を共に見ることができるということは本当に幸いなことではないでしょうか。そして、マルコが特にこのヤイロの出来事を通して読者に何を伝えたかったのかということを最後に見たいと思います。まあ、今までも見てきたわけですけれども、まあ、一つ今日見たいのはこの、まあ、マルコは特にローマの文化圏の人に書かれた福音書だと言われますけれども、ローマ文化の中にある人にとってこの泣きわめいている状態、つまり葬式なわけなんですけれども、これを途中で止めたわけですよね、イエス様はね。それは大変な行為だったようであります。まあ、これはユダヤで起こったことですけども、まあ、ある点でローマの文化の影響も受けていたりとか、この福音書を読んでいた最初に読んだ人たちからすれば大変なことであったようであります。それはこう死者を冒涜するようなことであり、また呪いを受けるようなことであり、クリスチャンではありませんのでね、最初はね、そういう異教の考えからすれば、まあ、仏教的に言えば成仏できないっていうように考えていたようですから、もうこの葬らないなんてことがあればその人を殺してしまうっていうぐらいのことがあったそうであります。ある点で私たちがこの聖書を信じているということは、世の中から考えるその宗教的習慣とは随分違って、私たちは本当にその人を大事にしているからこそイエス様を信頼してそれに従っていくわけですけれども、まるでその人を大事にしてないかのように思われたり、むしろ冒涜しているかのように思われることがある。このローマの中にでイエス様を信頼していくことも馬鹿げている、あざけられている、そういうふうに思われるような生き方をしなければならない。それだけではなくて、時に本当に非常に反感を買う、迫害される、そういうことがある中でローマにいたクリスチャンたちに、それでもイエス様に信頼し続けるっていうことはいかに幸いのことか。私たちには今わからなくても、その信頼にイエス様は確かに応えてくださって、確かに私たちに救いを成就してくださることを、また私たちをこう特別に扱ってくださることを、この箇所はローマのクリスチャンたちにも教えたんではないでしょうか。私たちもそういう点で聖書を信じ続けること、また特にこの世の中のさまざまな習慣や考え方の中でこの聖書を信じて生き続けていくときに、このお言葉は私たちに大きな励みとなるんではないでしょうか。また私たちが祈るときに、私たちはどうしても自分の想像力の範囲内でしか祈れないということがあります。お言葉によって、聖書によって私たちはそれをこう修正されていかなければならないわけですけれども、でも私たちは今の私たちの信仰で祈ります。 でもその時に私たちの祈りが無力なように思える時に、この御言葉は私たちに励ましを与えるのではないでしょうか。私たちは私たちのこのどれだけイエス様に信じれるかというその力によって祈るわけではなくて、このイエス様ご自身に信頼して、神様に信頼して、そこに寄りかかって私たちは祈るわけであります。その点で私たちは信じることができないような中にあっても信頼し続ける、そういう取り扱いを必要としているものであります。またそのような私たちを導いてくださる方であるということを、この聖書から教えられるのではないでしょうか。 それでは祈って閉じます。愛する天のお父様、今日はヤイロを通して神様の取り扱いを見てまいりました。イエス様を信じる、またそのお言葉を信じるということは、時にこの世から見れば馬鹿げたことを信じることでもあります。でも私たちはそれを本当に真面目に信じるように導かれ、また信じさせていただいたことを感謝いたしますけれども、その中で時に不安や、また信頼することの無力さを覚えることもあります。そのような中で聖書は、恐れないで、ただ信じ続けなさい、ただ信じていなさいというイエス様の言葉を私たちに教えてくれています。ヤイロはそのイエス様についていった、その時に自分の娘を死者の中からも取り戻すという、その経験をさせていただきました。私たちもどうか信頼し続けて、最後に神様が私たちにご意向を見させてくださる、そのことに期待していくことができますように、また聖書の教えるイエス様ご自身に私たちの信頼を置いて生き続けることができますように、支えてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。